どうもどうもよろしくお願いします。
お願いします。
あらはあはあはあはあ、全然違うね。
いやそうだね、
顔ぶれ昼の部と。なんでだ、
全然
それそうなんだけど、なんか系統があるよね
夜の系統でも、夜の人の方が言ったら、そのチケットをすぐ取ってくれた人であるという。
そうなんですよね。今回そのルールとしておかしくて、夜の部を売って、
はい、
でちょっと少なすぎるだろうって怒られたからしゃあなし、しゃあなしというか、で本当は深夜の部を作るべきだったんですよね、
はいはいはい、
こんな反省から始まって申し訳ないですけどというわけで、あばらや204号室東京公開収録夜の部です。お願いします。いやいかがですか、カブスさん
早いね、まだいかがしてないって何も
本当にね、こんなに喋ったことないね、一日で。
確かに、なんかお昼もずっと喋ってて。
そうそうそうそう。だから俺の中では体力配分できてたと思ってんのよ、はい、
うん、
昼の部は 50% で、でもなんか終わったらうーって
夜すぎるって
うーっていう
あるけど、夜にそういう時。
そう、逆にこういう時って緊張しないじゃん、夜の部は、
うん、
と思ったら30分前に全然緊張してきて疲れた上に緊張してきてっていう。でも皆さんの顔見たらね、
なんか長年やってる人みたいそういう人いるけど、
なんかずっとネガティブなこと言ってるなと思っていや、お願いします。
お願いしますね。
どうですか、
まあ、皆さんにちょっと直接お伝えしたいことがあって。
怖っ。
あ、そんな怖くないですその眼鏡を、あの先々週ぐらいのあばら屋で、あの目が良くなる手術したから、もう眼鏡かける必要はないんだけど、もう眼鏡をかけたくなっちゃってるんで、一生かけます宣言をしたんですよ
そうですね。
でこれが今かけてるのが、最近手に入れた新しい、まあ、度が入ってない眼鏡なんですけど、
はいはい、レンズも入って、
レンズは入ってる、
入ってるね、はいはいはい、
レンズ入ってない伊達眼鏡ちょっとダメなのよ。
あ、そうなんです
か。いたらちょっとなと思って柔らかい方になっちゃったけど、
そう、ね、うん、俺そうだから。
ああそうだよね、
うん、
その藤森慎吾が一番ちょける時みたいなそのチャラ男
藤本さんって。
いや分からん分からん、
はいはい、まあ、怪我しないためにっていうのはありますからね、あれのって。
あ、レンズがある理由、
なんで今一周一周こいたの
考えが一周した
一周こいてたね、
で、うん、俺がこのメガネを手に入れるまでに3回メガネ屋さんに行ってるんで、うん、その努力だけちょっと聞いてもらいたいと思ってます。
直接ね、
まあ、直接ね、皆さんには直接。あの、まず手術する前の段階で、
うん、
その手術した後すぐに欲しかったから、
はいはいはい、
一応事前の情報集めとして、
うん、
このメガネ、俺がもともとかけてる度が入ったメガネをつけてるジーンズで合ってるアクセント、ジーンズですか、
ジーンズね、あのペッパービルの
え、なんだそれそれなんだっけ
あのね、ごめんなさい、名前まで言わないと成立しないんだけど、ペッパービルで止まっちゃってる、
あの人ですよ、
あのペッ、あのなんだっけなんだっけ、ウィンドミルみたいな人ですよ。なんか前もこの間違い方したな、
なんだっけ
なんだっけなんだっけ、ヌートバーだ、
全然ウィンドミルじゃないじゃん
確かにウィンドミルじゃないわ、
ヌートバーあが、そうです、イメージキャラクター、
イメージキャラクター、あれでもそれしかもゾフかもしれない夜の部ですね
って言って、だから俺が店員さんに聞いたこととしては、
うん、
まだそういう手術はしてないんですけど、
うん、
これから目が良くなる手術を受けるつもりで、でこの眼鏡には度が入っていて、だから目が良くなった後にこのレンズを、交換してほしい、
うん、
でも交換するのは度が入ってる眼鏡じゃなくて度が入ってないレンズに交換してほしいんですけど、うん、こういうことってお願いしたらできますか、
うん、株と公文ですね
一個もその齟齬がないようにね、
はいはいはい、
間違いがないように伝えた結果、
うん、
なんかそのちょっと交換はできますよって言われて、
はあはあはあ、
だから俺その時点多分理解してないなっていう、その俺の質問に対して端的すぎるから、
はいはい、
どっかの情報が落ちちゃったと思って、
俺も落ちてるよ、
もう一回同じようにだから今やりたいわけじゃないんですけど、
そこからなんだよ、つかみが、つかみが最悪なのよ
だから、ね、情報収集でっていう話ねこれは情報収集で、後でまた来週ぐらいに来るんですけどその、できますかみたいな こう問答を5回ぐらいやったら最終的に店員さんが、うん、頭悪くてすいませんって
ほら
これ良くないね。
なんか同じような場面石丸さんで見たな。
最悪あの石丸さんでしょ。
正論パンチみたいなね。
はいはい、あの政治家の、
彼女が間違ってはないんですよ。僕らが悪いんですけど、うん、凡人にはもう少しね、つかみを抜群にしてほしい
って
、うん、
で、あ、まあ、でその後、うん、俺もやばいって思って頭悪くてすいませんは良くないと思ったから、まあ、
終わりだよそこで。
でもあ、俺もめっちゃ頭悪かったっすみたいなことを言って、
こうなってさらにこうなったそうそう、へりくだってへりくだり返したんだ、
うん、で、まあ最終的に和解した。
裁判じゃん。
あの笑顔は和解してたと思う俺。
裁判の話聞いてなかったよ俺。普通にメガネ屋に行った話聞いてたけど和解したんだ。
和解して、じゃあまた相談させてもらいますと言ったのが1回目ね。
いや、
まあ、そこではまだメガネ必要だから、
はいはいはい、
まあ、いじるわけにはいかなくて、
うん、
で次に行ったのがその手術を受けた2日後ぐらい、
はあはあ、
本当はちょっと安静にしてなきゃいけない時期だけど、
はいはいはい、
なんかどうしてもなんかチキンライスとか食べたくて行った。
オムライスじゃなくてちょっと色がねいやいや激しいもんね。
黄色が激しくて
赤と黄色でね、
まあ、そうですけど、
あそこなんかね、
でそれで行ったまた神津に行って別の店舗に行って
なんで勘ぐっちゃうよ。
その段階のお願いは、まあ、とりあえず本当新しいメガネを買いたかったんだけど、
うん、
とりあえず今持ってるメガネがあるじゃん、動画入ってるメガネ、
はいはいはい、
これってもう全く何にも使えないじゃん。
そうだね、
その動画入っちゃってるから伊達メガネにもなんないし、
うん、
だからこのレンズを交換したいという話。
はいはいはいはい、それが一番いいよ。
そうで交換したいんですけど、俺が持ってるメガネって結構もう10年ぐらいかけてるやつなんで、
うん、
これって外した時にフレームにおかしくなっちゃいませんか、
うん、
でもしおかしくなるのならおかしくなるという覚悟でレンズを外してもらうことだけはできますか
っていうのを。危なかった。
いやそう、
ちょっと置いてかれそうになったけど今回わかるよ。まあまあ、まあ、そうそう、俺はね、
そう壊れてもいいんでっていうその気持ちね、
はいはいはい、うん、
一応俺としては譲歩してんの一応その優しさとしてその保険をかけてるんだけど、
はいはいはい、いろいろ詰まってんのね。
そでそこで言われたのが、
うん、
まあ、できます、壊れてもいいならもちろんできますし、お金もかかんなくて、
はいはいはい、
でレンズ交換するなら6600円かかるんですけど、
うん、
まあ、それでもいいけど正直メガネが古いんで新しいの買った方が正直おすすめっすねみたいな、伊達メガネにするにしても。
いいね、そういう提案してくれる人 ね、
ありがたい、
うん、
から、俺はその場で、まあ、一応メガネのフレームを探したんだけど、
はいはいはい、
もう一回店員さんに声かけた後って店員さんがもう俺のこと狙ってるじゃんだからでしょ、
担当という自負があるだろうね。
そうそうそう、あるからじっくりと見れないなと思って、う
ん、ダメか、
まあ、一応良さそうなメガネを、うん、まあ、2,3 個ぐらい写真だけ急いで撮って、
はいはい、
その店員さんの目線も感じたから、じゃあすいませんフレームからレンズだけ外して本当はあのスカスカの伊達メガネ状態にだけしてください今日はっていうお願いを。
あ、レンズだけ抜いてくれっつって、
うん、
はいはいはい、
してて、
うん、
それが2回目。
あ、まあ、ちょっとずつ進んできたか。
そう、
あとはレンズをはめて
はい、はめる、または普通に新しいの買うっていう。
ああ、そうかそうか、2択か。
でここまでは仙台の話なんですけど、
おう、
ここで話が東京に飛んで、まあ、だから本当にこの公開収録の前日。
ああ、はいはい、あ、昨日？
そう、早く東京に来ちゃってて、
はいはいはい、
でなんとなくこう皆さんの前に眼鏡をつけて出たいなみたいな。これちょっと一番恥ずかしいかも、なんかなんかこれちょっと今ちょっと恥ずかしかったね、みんな。
あ、分かんなかった、
分
かんなかったから、やっぱ置いてかれてたのかもしれない、さっきの話
が今照れちゃった。
あ、そうですか、うん、まあ彼女恥ずかしがり屋ですから、
また新しいメガネ屋さんに行ってフレームを探すんですけど、
うん、
仙台の店舗の方が大きい店舗だったから
意外だ、ね、
そっちだとなんか人気ランキング1位2位3位みたいなのがあって、
はいはい、
それかけたら1位も2位も3位もいいなと思って、
はいはいはい、
から、今回東京の店舗でもランキングのやつ書ければいいやって思ったんだけど、うん、そのランキング書いてくれてなくて、
へ
ー、だから本当にそのまあ全部書けて、
はいはい、
一応写真と見比べるんですけど、
うん、
メガネのフレームってむずくて本当にその日の何むくみ具合とかでも変わるし、
まあそうだね、目の開き具合によってもね、
分かんなくて、ああ、で結局店員さんに一応幸い型番も取ってたから、
はいはいはい、はい、
型番で聞いたらすぐ出てきて、
へー、
でそれを意外とそこは悩まずに購入しますと伝えて、
うん、
で買ったらなんかあの度数入ってないメガネは初めて買うんだけど、生まれて初めて、うん、 まあ、メガネかけてる人は分かると思うんですけど、ちょっとお金高く払ったら度数に対してレンズを薄くできるっていうのがあって、うん、
へえ。
で俺は今まで目がめっちゃ悪かったんで、
はいはい、
薄くするために、まあ、ちょっと納期が長くなってもいいからそれを頼んでたんですよ。
薄い方がいいんだ。
薄い方がいい絶対。
反射とかもね。
あーそうそう、それも込みで。けど今回言われたのは度数ゼロだったら、
うん、
一番、まあ、熱いモデルだったらすぐ用意できますって言われて、なんかちょっと舐められてる感じじゃない？
いやそうは思いません。
てかそのお前の最善が出てないよなっていう、その、まあ、分かるよな。その一番度数がないから結局熱くはないんだけど、
うん、
やっぱ薄い方がいいじゃん基本ね。
まあね、一番第一希望はありますからね。そうそうそう、カウトの中で、
うん、そう、
それが叶わなくなりそうな、
なりそう、
なりそうで怒ってる。
怒ってるよ。
怒ってはいるよ。
から店員さんに、3つあると思うんですけど、この一番薄いやつだと、うん、なんか悪いとこはないんですかっていう、
はあはあ、
その悪いところが出たら俺は一番そのベーシックモデルで安心できるから。
なるほど、すぐできる方で納得したいんですよね。
そ う,
そ, う そ, う、
そうすると薄いと、
うん、
透明度が逆に下がりますって言われて、なそういうもんらしいですね。
透明度っていうと、こう見た時にレンズ入ってるねっていう感じ
が
透明度が高いと、だからレンズ入ってねえんじゃないのこれってなるってことか。
ああそう、まあそうだね。だしこっちから見た時にちょっとだけくすんでるように見えるみたいな。
ああなるほど、まあ汚れやすい
そうそう、から、まあそれ聞いてハグですよ。
なんで？あんだけ仙台店舗のやつらケチらしてきて、その東京ではハグできた？
俺が聞きたいことを言って、俺正直に言ってくれるの嬉しいから。ここでね、波の店員だったらね、どちらでもご満足いただけますよとか言うんですよ。
ああなるほど。
俺そういうのちょっとね。
ね、難しいなこの人、
っていうのを経て得たメガネで今日無事ここに皆さんにお会いすることが、これちょっと恥ずかしいけどね。
分かんない分かんない。
これだけちょっと恥ずかしい。
すごいね。
で俺は今日ここに臨んでるわけ。
昼の部と全然傷ついた人の数が違うよ。何人傷ついた今の物語。
最後和解してるからな。
俺和解が出てきてる時点でおかしいの。争ってんのよ。
確かに。
そうそう。それはセットだから。
そうです。
和解単体で出てくることはないから。
本当すいませんでした。
高橋です。
カブトです。
お願いします。
あ、そうだそうだ。
ね、あ、じゃあ拍手いただきます
。あ、ありがとうございます。
なるほどなるほど、いいデータが取れましたね。
うん、メガネの？
メガネのというか、まあ、この公開収録において。はい、やっぱりこの兜の話を、
うん、
昼の部は僕がオープニングだったんですよ、
はいはい、
で兜の話夜の部オープニングじゃん、
うん、
で結構やっぱりシリアスな雰囲気になる
ね。なんないってピリッとしてないでしょ。
ピリッといるんじゃないの下手した
ら。
どっちだっけ、ジーンズ、
ジーンズの店員さん、
ね
えいますか。
どうですかこの流れで。
いないって
手を挙げたら。
いないだろうっていう質問だから誰もドキドキしてないよ。
和解まではさせてあげますよ。頑張って。いないからよかったです
ね。あ、よかったです。
あ、じゃあこれはまあそっか、
まあでも、まあ、まあ正直ほぼ一緒なんですけど、まあちょっとずつ変わってるよみたいな。
へえ、わかります。皆さん
わかるよな。
俺より見てると思うんすよ。僕は結構め、なんだろう、対面して見ないから、
はい、
今が一番見てるわ。
あ、細くなったちょっと。
あ、そう。
縁が。
君は縁が多いからな。
まあ今
マスクの縁。
今だけね。
そう、ここの縁もあるしね。で、目の縁の中に目もあるから。
バケモンみたいに言わないで。
いや、
バケモンみたいに
言ってる。バケモンとは言ってないけどね。まあこんな感じで参りますか。
はい。
参りましょう。あばらや
204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
そんでね、
そんでね、なんか続きだな。
まあご法度なんですけど、
はい、
昼の部の話の続きをしたいんです
よ。
本当に大変だったんです僕今日一日。 ねえ、
あ、はい、朝から早く仙台立ってきて東京に来て、
そこまでは覚悟してたスケジュールにありましたから、うん、まず2日前にね、この荷物を本当はヤマト運輸に送ろうと思って、そこでヤマト運輸止めで引き取ろうとしたんだけど、ヤマト運輸が同様やってないって2日前に分かって、はい、じゃあキャリーで持ってくるしかないねってなって、でも新グッズの缶バッジが重すぎますねってなってで玄関出て一歩目のこんな小さな段差行ったら、はいはい、バッて車輪1個壊れて
あれかわいそうだ、
そう、それでこう来て、うん、で早稲田駅着いて、休むとこないかな、30分早く着いちゃったよと思ったらチョコザップがあって、はいはい、僕はチョコザップ会員なんで全国どこでも入れるんですね。
あれいいよね。
で入りまして、めでたしかと思いきや、はい、チョコザップって休むとこがないんですよ。全然やっぱり筋肉鍛えるとこだから、唯一座れるのがデスクバイクっていうところで、はいはい、机もあってバイクもある、うん、で東京のチョコザップは混んでるから、まあ、最悪人がいなかったらそこにまあ座るだけとかもできるけど、他の人がいる手前僕は30分自転車漕ぎ続けたんですよ、は
い
は
いはい、気まずいから漕ぐしかないか、
そうだから僕は公開収録前に10キロ走ってきてるんですよ、はいはいね、っていうのがありまして、うん、ちょっと本編はもっとキャリーの話したい
あ、キャリーの話なんだ、
うちのキャリーの話ね、そう、自分キャリーね、
はいはい、そう、どういうこと、キャリーバッグじゃなくて、
あ、今なんか脳内にジムキャリーみたいに言うなっていうツッコミがね流れてきましたけど、
ね、いるけど、ああって笑う人ね、
それどこ、何のどこのシーン、
ジムキャリー、
そのイメージ、あのジムキャリーだよ、
え、あのコミカルなね、
絶好調だぜの、
あ、わかんないけどそれは、
こっちですよね、脳が知ってる、みんなジムキャリーってどっちも知らないかもしれない、
いやそうかも、
まあ、ジムキャリー、ジムキャリーじゃない自分キャリー、
あー自分キャリーね、
そうそうそうそう、でまあ今のところキャリーはちょっとね失敗したというか、まあ、大変だったっていうなんか気持ちが大きいんですけど、一個だけめちゃくちゃいいことがあって、うん、こう引いてるじゃん、
はい、
ちょっと先に名乗らせてもらっていいですか、
あ、どうぞ、
ちょっとあの僕あのエスカレーターで歩く人をガードするために右側に歩いてる会員の高橋です。
よく言った。
はい。右側に立ってるでした。
はいはい、
あの
そうだよね。右側は東京は歩くために開けてるがっていうことで
しょ。そうなんです。もうエスカレーターね、最近はもう歩いちゃダメっていうのは有名な話になりましたけど、うん、まあやっぱりまだ歩いてらっしゃる方、
い
いね、
コメンテーターみたいな、
ね、いらっしゃるので、うん、僕はそのまあみんな左に並ぼうとするからまず長蛇の列があるじゃないですか。
本当そう。
そう、僕はもうそこを並ばないで右がスーって行って。乗って歩かない、
はいはいはい、そうこれみんなちょっと歩きたそうにしてるよね、
もちろんもちろん
けどちょっと片石で耐えてるっていう、
いやそうですよ、はいはいはい、そう僕はここでメンタルを鍛えてるから外に出ない代わりにね、
はいはい、
そうだから今回キャリーがね結構でかいんですよ、もう僕の腰の高さぐらいまで、
あー、でかい、海外行くぐらいのキャリー、
いやそうそうそうそう、まあ、グッズも入れてたんでね、そんぐらいでかくなきゃいけなくて、だからキャリーとこう横に乗ることで普通にガードできたんですよ今回
はい、はい、
僕が右にそう乗らずとも、
うん、
したら、あ、その状態問題です、
はいはいはい、聞きます、
その状態を何と言うでしょう、
うん、え、なんか名前ある、
あります、もうこう乗ってきて、
はいはい
はい、
動かざること山のごとしみたいな、
あ、かっこいいね、うん、正解はね、自分キャリーによる、右側のポジショントルーマンショーですね、
いや、ジムキャリーみたいに、
そう、トゥルーマンショー、
トゥルーマンショーみたいに、
うん、あんま知らないですか、ジムキャリー、
ジムキャリー主演のね、
そう、トゥルーマンショー、ちなみにマスクもしてましたからね、
ああ、ジムキャリーはね、
うん、
あ、マスクはピンとくるんだ、
ね、トゥルーマンショー見た方がいいですよ
あれはおもろいからな、
僕も見たことないけど、
あれ面白いのに、
ジムキャリー有名な映画でしょ
先に言葉ありきの言葉選びじゃない、
では乗ったと仙台駅
で、ね、はいはい、
でも安心じゃない、したら、うん、本当にびっくりしたんだけど、おじいさんが、
はいはい、
サスケばりに俺のキャリーを乗り越えようとした、
やば
びっくりした、
腰ぐらいあるキャリーだもんね、
いやそうそうそう、このぐらいあります、
でそのおじいさんっていうのは腰ぐらいの背の高さの
こうは言ってないよ。普通に俺ぐらいのね。
あ、そうです。
まあでも階段上でですから。
怪我しそうだね普通に。
そうそうそう。もうだから攻略してこようとしたのこの俺のキャリーザマウンテンをね。はいはいはい、こう登ってやろうとして、で、まあ、基本その僕が並んでて後ろ行きたそうにしてる人とか、
はいはい、
もう知らんふりというかエアポッツつけてるんで気づかないすりするんですけど、もう。さすがに二度見しちゃって、
まあそうだよね、
隣で攻略しようとしてるからで、そのしかもあまりにでかいから、うん、ちょっとこう引きで見てこう登り方をシミュレーションしたりちゃんと、はいはいはい、ちゃんとしてるじゃんと思って、うんうん、諦めてよと思って、で急いでるわけでもないの、これが慎重にゆっくり攻略しようとしてて、だから結局クリアされちゃって、
へ
え、そうセカンドステージに向かって
サスケみたいに、
いやそうそう、
うん、
でさ、いやこれ本当に非日常じゃん正直さ、
いやそうだね、
だから多分想像にも及ばないと思うんだけど、うん、なんか一人超えられたら後ろの人も来るんじゃないかってなんか思っちゃって、
いや確かに思うかも、
ちょっと思うよ、
いやそうそうだ、
ね、でもそんなわけはないっすよさすがにね、一人行って二、うん、人行ってっていうのはさすがにいなくて、朝だしね、
うん、
よかったと思って、こんな朝だったんですけど、そちらの朝どうでした？
びっくりしただ
びっくりしたのよ、
俺はでも高橋ほどじゃないね、
うん、
その友達の家泊まってたんで、
はいはいはい、
だ俺も結構高橋が全部の、まあこのライブに必要な全部の荷物を今任されて持ってきてて、
うん、
俺はカブトフリマっていうカブトが主催するフリマを開くんですけど
このイベントとは別にね
内包されてるんだけど、
場所は貸してあげてますけど、
俺が俺のためにやる、ミニ催しのためにもうパンパンのバッグだったよない
やそう確かに
いやあれ本当に、
うん、あれ車輪なしで来てんのすごいなって思ったよ、いや
そうそう、意外と高橋とそのスキヤで合流した時に、うん、俺の方が大変そうだとも思ったんですよ
いやでもさすがに辛かったです、
いやそうどうしても荷物が多くて
ね、
うん、
でまあこれはご相談なんです
けど、あ、何ですか、
ちょっとこんなことを言うとさ、
うん、
近場で住ませようとするなって言われると思うんだけどさ、はい、仙台駅のニューデイズの話もしていい？
いや家から近いって高橋家からの周りの話
だから本当に濃い時間だった、仙台駅出るまでが、
朝8時ぐらいまで、
朝7時の出来事ですね、
早いね、はいはい、
おじさんがセカンドステージ進出したあと
気になるな、
ニューデイズ行って気持ちを落ち着けようと思って、
はいはい、
普通にカフェオレとか買ってレジ並んでて、でセルフレジが開いたんですよ、うん、で札幌、札幌じゃない札幌好きすぎてね
あーそうか、
そう仙台のニューデイズってセルフレジがちゃんとあるんですよ、東京あるか分かんないんですけど、まあ、逆にあるか東京は、
うん、
でなんか僕って基本的に新しいもの好きなんですよ
はいはいはい、
だから技術とかテクノロジーとか、だからセルフレジは積極的に行くようにしてんだけど、
あーいいね、
ニューデイズのセルフレジだけなんか全然毎回気遅れして、
うん、
でこの理由がわからないんです
よ、なんかむずいってこと？
いえいえ、もう普通のセルフレジだし、もう目の前の人はパパピーって言って、
パパピー、
そうパパピーパパピーってそう
パパピーだ、
そうパパピーって言って行けるから、うん、だそれ見た時に歳かと思って、
ああなるほどね、
なんかこう気遅れって大体歳じゃないですか、やだなと思って、でまあセルフレジ行ったんですよ、もう年だっていうのを思うの嫌だから、
はいは
いはい、マジでなんか体が硬いんですよ、ガチガチでなんか緊張して、でなんかすごいショック で、
うん、
で俺終わった後新幹線で考えたんですよなんか理由あってくれと思って、
はい、
じゃああって、
あら何ですか、
あの津軽弁なぞなぞっていう動画を撮ったじゃないですか、
ああ知ってますよ、
あん時に俺そうセルフレジやって、うん、その時にチケットバーンって置いてそのまんま新幹線乗っちゃって、でチケット紛失したっていう、はいはい、ことがあった、
ありました、
それが思いのからトラウマになってて、うん、だからなんか見た時にこうなんか犬の
そうか
みたいな感じに よかったそれだと思って、
はいはい、あそれならまあいいんだ、理由があるトラウマなだけだから。
そうだから無意識に体がさ、はいはい、物置くじゃん、やっぱ疲れてる時って、うん、抗ってくれてたのよ、体が置こうとするんだけど、
はいはいはい、なるほど、
そう
すごいな、
やってくれててよかったと思ったけど、やっぱ30歳になってもトラウマってあるんだなと思って。
そうだ、
あります、なんかトラウマ。
いや俺なんかまあトラウマってか、うん、イップスみたいな話で言うと、卓球部だったんですけど、なんか卓球やめてから1年後以降、どっかのタイミング、温泉卓球とかでもいいんだけど、
はいはいはい、
卓球しようとすると手が本当に震えが止まんなくて、サーブが打てないんですよ。
はあ、ははあ、
とかね。
えそれってイップスになって卒業した？
いや卒業した時はイップスじゃなかったんだけど、うん、なんかやっと終われたみたいな。正直いやそう楽しくなくて、
そうなんだ
ほんま楽しくなくて、
はいはい、
でもまあ久しぶりにやったら楽しいのかなと思ったら本当に痙攣ぐらい手が震えて、
まさにそうだよね、トラウマと思ってなかったけど意外と体はトラウマだったんで、
まあ似た話かもしれない。
はいはい、もう一個あってさ、その、うん、DVD とかを見て、はい、本編見終わったんですよ、なんか真っ黒の画面に文字だけワーニングって言って、この要はコピーしないでくださいと、うん、あれなんか今でも怖くて見るの、
うん、
ない？
いや俺なんだろう、俺プレステとか怖いよ。じゃあそれで言うと
プレステ、
プレステ2か、
うん、
プレステ1は怖くないんだけど、うん、2のなんか宇宙に塵が浮いているみたいな、
あへおーへおーって始まるやつ
ああまあそう、はい、そんな音大きくないけどね
それテレビによるでしょ
そんな音大きくないけどなんか、はい、ショエーン
大きいよ十分
あそうですか、
あれあれ怖い、
あれ怖いね、なんかやっぱ怖い。
でなんであんな怖いんだろうね、ああいうのって。
なんでだろう。
だから子供の頃さ、うん、俺で言うと、まあ、休みの日にね、うん、このプーさんのビデオとかを見て、
何歳の話ですか。
5、
あーはいはい、オッケーオ
ッケー、バカにされそうにな
ってた24とか言うかなと思って
就職してんじゃんミーシャン別に就職してる、
はいはい、いいよいいけど聞きたくて。
でプーさんのほんわかした感じ、はいはい、終わってのうーんって感じじゃん、あの黒い画面って、
うん、あ、そうだね、
そりゃ怖いよね。でしかもなんか昼の午後じゃん、うん、なんか急に静かになるじゃんあの画面って、
はいはい、
あの静けさが怖いんだよね。なんか全部もうピグレットと真逆じゃん
ピグレット
ピグレットはやかましいし赤いし文字だけだし静かだし、
うん、
そう俺はピグリットが見たくてプーさん
みたいなハグリットみたいな、
そうそうそう、 でかいんですよ、だからこっちのピグリットはね
ああそうです、でかいピグレットだ。
指摘されるな
気になっちゃうってやっぱり、
うん、でさ脱線するけどさ、はい、今口に出してと思ったけどさ、ビデオってもうやばい、
ビデオ、その VHS のことをビデオと呼んでる状態。
そうで俺 VHS がもうやばいのは知ってますよ、もちろん それは分かってるよ、分かってるよ、それは分かってる
よ。いやいや攻めてないよ、だよ
でもビデオももうやばいんじゃない。
あ、その単語自体が。
そうだってもう他でビデオ見なく
て、まあ、でも英語だとめっちゃビデオって感じ
いやいや英語、あ、英語
英語、
あ、そう
だと、
はいはいはい、
ビデオこれ以外言えないからこう言うしかないけど、
だからないんじゃない、そんな言い慣れてないってことは。
まあそうか、もうなんか他のムービーとかで再現されてる。そ
う
そ
う、ビデオもやばいだろうなって思ったし、
うん、
MD って何だったんだろうね
いや俺 MD ピンとこはないんだよな。
MD って知ってます、皆さん MD 知ってる人。
あ、半分ぐらい
知ってはいる。じゃあ何だったんだろうねっていうのも分かります、皆さん。なんか MD が一時代気づいたの。
気づいたんじゃないですか。いや俺はもう気づいた時には MD 超えてってから、
はいはいはい、
音楽に出会ったから。
でもなんか一説によると、うん、MD ってすごい技術だったんだけど、その後に iPod が出てきちゃったから本当は MD の時代のはずだったんだけど、なんか iPod にやられたみたいな。
へえ、そうなんだ。
そう、僕はこの話を皆さんに直接
なんか広い社会みたいな話だったな
トラウマ。
いやー、まあトラウマはありますね。
うん、どうしよう、もう一個トラウマの話しようかな。
あ、はいはい、
いいですか。
いいですよ。
なんかやっぱみんなの前で話すとちょっと救われるというか、トラウマって、うん、なんかみんながいるから話さなきゃと思う、
はいはい、
途中でやめちゃう方がやばいじゃん、
うん、
それで言うともう1週間前にあってトラウマの話がまた、
何、
あのエシカルトークショーっていうのに出たんですよ。
はいはい、
このあ、なんだろうな、そのエコーみたいなもんなんですよ、まあ、なんかエシカルってね、
あー単語自体が、
そうそうそう、それについてなんかトークするショーみたいな感じで、うん、でそこのキャスティングがエシカルのもう会長が一人
エシカルの会長っていうのがいる、
そうだからなんかまあエコ的な、
はい、エコ
もののまあ会長が、
はい、そう ペットボトルとかこうつけ
て、真似すんなエシカルおい俺でギリだよ、このエコみたいなって言ってるのでもギリアウトなんだから本当はね、
なんかそのロックマンエグゼとかに出てくるエコマンの飼い主のエコ像みたいな、
そんな教育テレビみたいな感じ
みたいな人が出てきたんだ、
いや出てきてないです、
あそうですか、
そうそう、この権威ある方、
はいはいはい、
とモデル2人、
はい、
と俺、なんで
普段のエシカルが評価された
だなって思ってもないですけど、うん、だから僕の中のトラウマは単純に女の人、もうだから僕大学もね女の人そんなにいない学部
だったし、あいやそうだね、理工学部、
そう幼稚園の時のトラウマがありますから、うん、幼稚園でモテすぎてそのなんだ一方的にチューされ
なアリゲーター側ぐらい口が長いジェスチャーしてるけど
吸われてね、あこんなになっちゃってた
すごいな吸引力
が、2人から吸われてるから、
あ そうですそう
交互にね、うん、ちょっとって、まあ、そうチューされてて、まあ、同じ苦手で、だからこの日は俺はそのエシカルを知らない枠でキャスティングされてたんですよ、だからあえてシャットアウトして過ごしてたんですよ、うん、もうお仕事来たら僕は大体勉強するんですけども、今回はシャットアウトしようって言ったら、なんか一個めっちゃ試練があって、
はいはい、
ある時ホテルに泊まったんですよ、そしてでなんかホテル入ったらテーブルになんかありがとうございますみたいな案内があったりするじゃん、うん、そこに当ホテルはエシカルを推奨しておりますって書いてあって、やばいと思って、確かに見たらなんか普通のホテルで見ないようなものがいっぱいあるのよ。そう、全てが学びにつながってしまう。
あ、そうか、そう。
そう、エシカルの、
はい、
やばいっていうの、本当にキャーって叫んだ。周り見てキャーって、やめてってなって、もう薄めで。
はいはいはい。ああ、まああるね、そういう時ある。
そう、意識もちょっと薄めで。
はいはい、あるわ、そういう時。
過ごして、うん、まあ、頑張ったんですけど、一個だけ学びを得てしまって、うん、当日はその歯ブラシを竹で作るのがエシカルっていうのの一本槍で行ったんですよ。
あ、それ学んじゃったんだ。
竹でできてて一本竹槍だね。
何、ね？何回今言ったでしょ。
いやだから一本槍で。
一本
歯ブラシが竹だから鈍いじゃない。鈍いじゃない。
歯に刺さるじゃないだよ。
いやまあその一本槍で行ったんですけど。
今俺よかった。だから一本竹槍だと歯に刺さるでしょって言ってる。
いや刺さるでしょ、
ザッザッザッザッザッ
刺さるでしょ、同じ意見でしょ、
同じ意見、
俺らって
全員刺さるでしょ
と思って俺も思ったからそうだねって言って、
あ同意してくれてたから、
同意して同じ意見で喧嘩してるじゃん今、刺さるでしょって、
あそうだ、ね、
そうそうそう
刺さるんですよ、
そうで、あのエシカルのショー始まって、はい、いやもういろいろある、もうエコーとは言ったけど、なんかエコーとなんか人がなんか共生するものですよとか、エシカルの言うていろいろありますよみたいな、うん、そうありがたいお話が続いて、はい、で、あのその時のキャスティングが MC のモデルの人は去年もエシカルトークショー出てた、
はいはいはい、
で同じパネラーのもう一人のモデルの人は普段からエシカルをやってる有識者で僕じゃないですか、
うん、
やっぱね何も知らない僕が喋るとね、それだけでめちゃくちゃ和むんですよ。
あ確かに和みそう。
かわいいねみたいな、お客さんも会長もかわいいねみたいな感じで、でも本当4歳の時のこう親戚の集まりみたいな。
何してもちょっと褒められる
みたいな。そう、かわいいねみたいになって、で終わった後めちゃくちゃ会長に気に入られて、そうなんか元々ファッション雑誌の編集長、
はいはい、
そうだってめっちゃ確かにおしゃれで、でその日着てたこのスーツも、うん、なんかピンバッジでこの初心者マークのピンバッジ作ったんだけど、全部褒められて、
いいじゃん、
気持ちよくなりすぎて、その日褒められたズボンもベルトも全部会場に忘れてった忘れてったんだよね。
何それ、そんな終わり方あるか、
忘れてったんだよね。
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。
タブトです。お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です。お願いします。
あばらや204室 R、
エンディングです。
ソータねるねるねるよさん、
はい、
前回作家100人で食わず嫌い食リポを提案したねるねるねるよです。
はい、
お二人とも食わず嫌いがあまりなく、食わず嫌い企画が成立しないことに驚きました。
そうなのよ。
食わず嫌いを味わってもらいたくメッセージを送ります。
食わず嫌いでピンと来ない。
食べちゃうもんね。
いや、そうそう、食べちゃって判定するもんね。
うん、そうそうそう。私の食わず嫌いはガチ中華です。
ガチ中華、
ガチ中華は文字の羅列が意味不明すぎて名前のせいで食べられません。
そっちか、まあ確かに食べない理由が必要だからこういうことになるのか、食わず嫌い、
予想もつかない。例えば、
はいはい、
夫婦の肺の片方と書いて、フーチーフェイピーエンという料理があります。
へえ、なんか麻雀みたいだね。
名前だけだと怖いですが、牛タンやレバーと香辛料を合わせて煮込んだ四川料理のこと。まだ美味しそうじゃん。
あ、まあ、そこを聞けば ね、フーチーフェイピーエンの時点では確かに敬遠しちゃうね。
ぜひ内容を調べずに注文してガチ中華を恐る恐る食べてみてください。
はあ、なるほど。確かに目の前にあったら食べて判定できちゃうから、うん、あんま有名じゃない理由で敬遠してるのか。
そうだ、
食わず嫌いって
中華料理屋さんとか行ってもあんま写真じゃ分かんない、うん、なんか中華料理屋さんのメニューって画質悪いじゃん。
いやいやいや
いや、なんかいやいや、
ちょっと分かるけど、
そうそう、なんか、うん、一応載せてくれてるんだけど、うん、A4 に16個も写真あっても見えないよ。
確かに。
いや、そう、
しかもなんか油が跳ねてもいいように結構分厚いビニールで覆われてるから見えないんだよね。
本当そう、
はいはいはい、
だから確かに頼めないし、その聞きづらいよね、店員さんにも。このフーチーピーエンっていうんですかっていうのはって聞かなきゃいけないじゃん、
う
ん、
まあそうね。
だから確かに食わず嫌いなのかも。
中華の店員さんって本当に中華の人が多かったりしますよ ね、
します。
でもそれで言うとどうなんですか、四川料理と中華は違う、一緒、
一緒なんじゃない。
多分僕四川料理苦手、
辛そう
なんですよね。その僕火鍋苦手で、
あ、はいはいはい、
なんだろう、この奥がすっスーッとしますよ。なんかスパイスかなんか
山椒みたい、
薬味か、
薬味か、
そうそうそう、で苦手で、でも中華は大好きなんですよ。
はいはいはい。
僕東京住んでた時に家の近くにランクで言うと上の下ぐらいの中華のお店があって、
はいはい、いいじゃん。
一人じゃ行けないんだけどお父さんと一回行ったことがあって、はい、でなんかサインが飾ってあって、うん、でこれ誰のサインですかって言ったらテリー伊藤ですって言われて、そう、テリー行きつけの、
テリー行きつけ、
テリー行きつけの中華料理屋さんがあって、はいはい、僕はやめとこうと思ったんですけど、
なんで
っていうのもその僕が働いてた会社の元々いたんですよ、テリー伊藤が。そう、あの制作会社なんですけど。
あ、テリー伊藤って制作会社の人だ。
元々そうですよ。
へ
え、そうそう、
知らなかった。
僕テリー伊藤から逃げ続けてる人生なんですよ。
なんで
会社も辞めたし、そう、だから分かんない。テリー伊藤さんは嫌いじゃないんだけど、
うん、
テリー伊藤さんのなんか関わってるものが。
じゃあちょっとテリー伊藤が嫌いってことだよ。ちょっとね、
ちょっとね、自覚はしてないけどね。あ、そうですか、
うん、
ガチ中華ね、食べれる店を教えてほしい。
まあ確かにそうだね、一回店入って全部ローラーしたって。なんか一応俺何個か調べたわ、う
ん、
例えばカニの粉の獅子の頭と書いてシーフェンシーズ島、
はい、
でこれは上海料理でカニの身を混ぜ込んだ大きな肉団子を蒸した料理とかね。
あ、まあそれ聞くと怖くないね、やっぱり、
うん、やっぱ中華はな、美味しい。
上海料理っていうのも違うんかな、四川料理と。
でも日本料理の中のその京料理と、
あ、
なんか東北料理みたいなことなんだよね。
はいはいはい、なるほど ね。あ、じゃあ全然違うか、確かに。
まあ確かに味の濃さとかスパイスとか違いそう。
ガチ京料理も食べてみたいね。
いや、食べたい。味薄いんだろうな。マジで
いらっしゃる、いらっしゃる、今日は
マジで薄いんだろうな。
いらっしゃるな。
薄くて美味しいんだろうな。
それ言えばいいと思って、
ありがとうございました。もう一つ普通歌、適当の悟空さん、
うん、
今度お世話になっている方のつてでとある学校の文化祭のお笑いライブに出演することになりました。
すごい。
そこでグッズ販売をしてもいいと言われたのですが、いかんせん全く売れてもおらず、目も出ていない若手お笑いコンビであるがゆえに出せるグッズなんて見当もつきません、
はいはいはい、
自費制作です。いいグッズ案があれば教えていただきたいです。
そりゃ人力チェキでしょうねえ、まあ、元でもゼロだし、
いや、まあ、確かに、
ね、うん、いいんじゃない本当に。正解出た？
正解、まあ一応、まあ、それも正解ですし、
わ、優しい、
まあ、俺がこれなら欲しいっていうのはキッチンペーパーって、
ね、
キッチンペーパーは絶対欲しいのに。俺キッチンペーパー好きなの。
いやいや俺も好きだよ、よく吸ってくれる。いやいや
分かるよね、
うん、どこにオリジナリティは出るの。
だからその、巻いてある側面から見ると、うん、その適当の国有さんの顔になってるとかに、ね、
かなりなくない。
ないけどさ、
ここだけじゃん。
まあそうか、外輪郭だけ。
はいはいはい、
とか、まあ、欲しい、本当に欲しいものに無理やりグッズ要素を足したら、うん、まあ、買ってくれたりする。カラビナとか、ね、
カラビナ、なん
ほらね、そのね、初期微動のような王が聞こえました
けど、1割ぐらい、うん、カラビナって何？
いや俺もなんかフックをいっぱいつけれる、鍵とかガチャガチャガチャっていっぱいつけてる人がなんか、まあそういうやつ、フックをつけるやつ。
フックのどこにオリジナリティが出るの？
だからそれを横から見た時に適当の国有さんの顔が、あ、そうです、鼻筋しか映らないから。
そうでしょう。
ああそうですか、かな。
喋らずとも突っ込めたよ。ジェスチャーも。あ、なるほどね。まあそれでと僕はその缶バッジ新グッズで出したじゃん。
あ、はい、出しました。
なんかちっちゃい頃は缶バッジ正直バカにしてたじゃん、うん、結構おもちゃとかおもちゃ箱に入ってたりするから、うん、でもなんかなんだ、おしゃれを勉強しだすとさ、なんかワンポイントってすごいありがたいなと思って、マジで缶バッジおすすめだなと思ったし、僕ピンバッジ最近
ってて、あ、なんか最近凝ってるよね急に。
そう、なんか学生服ってさこんな感じだからピンバッジつけれるじゃん、
うんうんうん、
ピンバッジいいんじゃん。
あー確かに学生向けでいいかもね。
ねえ、ダメ高速的に。
いや分かんない、でも大学生でしょ。
なんか僕生徒会議長の時に議長っていうピンバッジをつけさせられた。
それ常時つけてんの？
あ、常時だよ。
へー、
だからなんかここにフェルトを貼って、はいはい、でここに高橋とかみんなつけてんのね。
フェルト貼ってんの？
フェルト貼ってるよ。
へ
ー、そこ引っかかるなよ。
意外だなと思って。
あ、そう、うん、でそこのフェルトに議長の人は議長ってつけるし、はいはい、生徒会の人は生徒会ともつけるし、
はいはい、
図書委員の人は図書委員ともつけるし、
あ、なるほど、ね、
なんか兵隊さんみたいになってる人もいる、
はいはい、
勲章がいっぱいになってそう、そういう学校
だ。あ、じゃあいいかもね、その中に1個紛れてもいい、
うん、そうそうそうそう、
じゃあそういう感じです。
そういう感じです。ですいるかな。届けばいいな。
ふつおたは以上です。ありがとうございました。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いします。
お願いします。
さらにハッシュタグあばらやで X 感想お待ちしております。なんか告知ありましたっけ？
告知は特にないですかね。
大阪公演ですね。
あ、があるぐらい。
はい、はい、この公開収録大阪でも決定しました。
ありがとうございます。
11月30日、
はい、
もう昼の部で言っちゃったから言っちゃいますけど、現在40枚くらいチケットが現地で売れてますので、
うん、
まだございます、
はい、沖縄、あ、大阪旅行。いや、おから始まるんだよな、どっちも。
なんか俺も今日はね突っ込めない、多分何回かあるでしょ。致命的な紙
むずいから
ね、編集ではね魔法のようにことになってますから、
大阪旅行のついでにでも来てください。
お願いします。
お願いします。
というわけでいかがでしたカブスさん。
いやー、なんとかここまで来ましたねって感じ。
いやー、そうだね。なんだろうね。
あ、どうも。あ、どうも。
あ、どうも。そう、平等ですよ。いいんですよ。今手を振ってくれてますね。あ、どうも。
どうも。
どうも。あの人はね、ボズナレにも、ね、
あ、
来てくれてましたね、
はいはい、
2人でね、
うん、
はいはいはい、
終わりましょう、
はい、以上、東京公開収録夜の部でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。